新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタビルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。 URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の31日月曜日です。今日のニュースいきましょう。中国のデジタル人民元、中央銀行デジタル通貨のウォレットアプリが一時利用可能に。分散型オラクルネットワークを運営するチェインリンクがオラクルセキュリティプロトコルデコを買収。テザーがイーサリアムで稼働の300万 USDT を OMG ネットワークに移行。 SBI FX トレードが暗号資産 CFD 取引サービスを開始。
一つ目のニュースが、中国建設銀行の利用者が中国のデジタル人民元のウォレットアプリを一時的に利用できたことをコインデスクが報じたというニュースです。ユーザーが中国語でデジタル通貨と検索し、デジタル人民元ウォレットサービスに移動し、中国建設銀行の銀行口座に紐づく携帯番号を登録することでウォレットアプリを有効化することができたとのことです。そして実際に一部のユーザーはデジタル人民元の少量取引を行うことに成功したとのことです。しかしすぐに中国建設銀行はこの機能を無効化したようです。そしてユーザーがウォレットアプリ内でデジタル通貨と検索すると、この機能はまだ公式には公開されていません、今しばらくお待ちくださいというメッセージが表示されるようになったとのことです。補足をします。レジャーインサイツによると、中国銀行の元総裁で現在は中国インターネット金融協会でブロックチェーン研究グループを率いるリ・リーフイ氏は、デジタル人民元は最終的に紙幣を置き換える役割を担うことを目指していると発言しています。合わせてリ・リーフイ氏は、各国通貨の統合と通貨スワップシステムの必要性から国際的に利用することは現段階では考えにくいとも発言しています。これらのことから、デジタル人民元はまず中国国内で現金と同様の決済手段として普及させることが第一の目的なのではないでしょうか。続いてのニュースは、分散型オラクルネットワークを運営するチェインリンクがコーネル大学でオラクルセキュリティプロトコルの研究開発をしているプロジェクトデコを買収したとディクリプトが報じたというニュースです。なお、デコとはディセントラライズドオラクルの略とのことです。またチェインリンクはデコの統合を監督するチェインリンクラボのチーフサイエンティストとして、コーネル大学教授のアリ・ジュールズ氏を採用しました。そしてチェインリンクのデコ買収費用などは明らかにはなっておりません。デコを使用すれば、スマートコントラクトにはセキュリティを考慮するための個人データ放棄を強制することなく、オラクルを介して送信された機密情報の出どころと状態を証明することができるようになるとのことです。つまりユーザーのウォレット情報やレディットなどソーシャルメディアのユーザー名を教える必要なく、取引の有無を確認できているとのことです。チェインリンクの共同設立者であるセルジェイ・ナザロフ氏は次のようにコメントしています。デコは公開されているブロックチェーンシステムで利用可能なデータの質と幅を大きく広げることを可能にします。さらにデコは新しいタイプの担保デザインを生み出し、DeFi の発展の役に立てます。請求書の状態や不動産の所有権、その他の保険資産など実世界の担保には多くのプライベートデータがあります。デコに対応したチェーンリンクのオラクルは、公開されたブロックチェーン上にプライベートや個人の所有情報を開示することなく、資産の状態が支払い可能であることをスマートコントラクトに証明することができるようになります。補足をします。パブリックブロックチェーンに個人情報などを含めた機密情報を公開することなく取引を行えるようになる仕組みは、現在最も必要とされているものの一つです。チェーンリンクは全てを自分たちで開発することを選ばず、必要なファクターを買収することでうまくビジョンを実現させようとしていると思われます。このように機密情報を秘匿化したまま取引が行えるようになることで、分散型金融はさらに発展していくのではないかと考えられます。
続いてのニュースいきます。イーサリアム上で稼働する300万 USDT がイーサリアムのセカンドレイヤーソリューションである OMG ネットワーク上に移行したことが USDT を発行するテザー社の CTO であるパウロ・アルドイーノ氏のツイートによって8月28日明らかになりました。なお300万 USDT は日本円にして約 3.1 億円となります。テザー社は今月19日にテザーと OMG ネットワークの統合が完了したことを発表していました。この統合でテザーが稼働するブロックチェーンはアルゴランド、イーサリアム、イオス、リキッドネットワーク、オムニ、トロン、OMG ネットワークの7つとなりました。 OMG ネットワークによるとイーサリアムから OMG ネットワークへの USDT の移行はイーサリアムのガスプライス送金手数料高騰に起因しているということです。OMG ネットワークの利点はイーサリアムのセキュリティを担保しつつトランザクションにかかる費用を抑えることができる点であり、 OMG ネットワークの CEO であるバンサ・チャティプ・カビニ氏は OMG ネットワークはイーサリアムに比べて3分の1のコストで1秒間に数千のトランザクションを処理すると説明をしています。補足をします。イーサリアムのガスプライスはここ数ヶ月で高騰しており、8月30日時点でのガスプライスは2017年末の仮想通貨バブル時のガスプライスのおよそ2倍の水準になっています。さらにテザーはイーサリアム上でのガス使用量がとても多く、イーサリアム上の DEX プロトコルであるユニスワップに次いで2番目にガス使用量が多いトークンとなっています。したがって今回のようにセカンドレイヤーでテザーを処理できるようになれば、イーサリアムのメインチェーンでのガスプライス高騰や処理遅延などを抑えられるかもしれません。またテザーの親会社は暗号資産取引所ビットフィネックスの運営も行っているため、テザーの OMG ネットワークへの統合はビットフィネックスにおけるテザーの取引費用の削減にもつながると考えられます。続いてのニュースいきます。 SBI FX トレード株式会社が FX 専業会社では日本初となる暗号資産 CFD 取引サービスの取り扱いを開始することを8月28日に発表しました。暗号資産 CFD 取引とは暗号資産を対象とした先金決済取引のことであり、 FX と同じように証拠金を預けた上で暗号資産の銘柄を売買し、その先金のみを決済する方法のことを指します。プレスリリースによると、このサービスでは最大2倍のレバレッジを利用した売買が可能であるほか、土日もマーケットが開いているため24時間365日取引が可能ということです。取り扱う暗号資産はビットコイン、リップル、イーサリアムの3種類となっており、各暗号資産に対して対円銘柄と対ドル銘柄が用意されているため、合計6銘柄の取引が可能ということです。最小の発注数量は円換算で BTC が約60円、 XRP が約15円、イーサが約20円で、保有玉立て上限は 500BTC、 1000万XRP、 1万イーサとなっており、 SBI FX トレードによると業界においてこの数字は最小最大水準であるということです。暗号資産 CFD 取引サービスの開始日時は8月31日午前7時となっており、スマートフォンアプリまたはウェブサイトから取引を行うことができるということです。はい、本日のニュースは以上となります。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっております。ぜひとも全国書店、ネット書店でお買い求めください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。